まあ、雨の中来ていただきましてありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
今日はこういう日の練習っていうのは室内なんですか？はい、
そうですね、基本室内なんですけど、まあ、距離が乗りたい日とかは、まあ、雨でも外に行ったりしますね。
まあ、雨のレースもありますしね。
そうですね。
でもその積み重ねが、はい、大久保選手の雨の中の優勝とか、そういったものにつながってるですよね。
そうですね、やっぱ慣れるのも大事なんで、ね、
はい、その、まあ、チームといえば、はい、9人全員が揃った祝勝会の様子がね、はい、皆さんのブログにアップされてましたけど。
そうですね、2ヶ月ぶりぐらいですかね。
やっぱ9人揃うといいですね。
はい、そうですね、なかなかないんで、はい、
いやー、やっぱりあのね、若手2人も帰ってきて、はいはい、どうでしたか？なんか表情に変化や。
そうですね、なんかちょっとたくましくなったような、ちょっと大人びた感じしましたね。
へえ、なんか目に見えた変化とかありましたか？
なんですかね、まあ、ちょっと2人とも絞れたっていうか、ちょっと選手らしい、まあ、選手なんですけど、はい、選手らしい顔つきになったなと思いました。
へえ、はい、じゃあいい経験したんですね。
そうですね。
そしてそのね、2人が海外遠征に行ってる間、鶴戸北海道がありました。はい、個人総合時間で増田選手が優勝、そして山岳賞も獲得と。
いや、すごかったですね。
でも譲る選手も一緒に走ってて、
まあ、そうなんですけど、
すごかったです。そんな、
その第2ステージかな、
はい、そうですね、
増田選手が独走で勝った時、はい、僕後ろの追走集団の抑えに入ってたんですけど、はい、なんかこう追走集団のこう意思統率が取れてなかったんで、すごいな、前増田選手全然タイム差つまんないなみたいなのが、ちょっとドキドキしながら後ろで走ってたんですよ。
へえ、やっぱそういうのドキドキの考えつつだ、大変ですね、やっぱり。
そうですね、
選手ならではですけどね。 それは、
まあ、タイム差詰まってくると今度自分が勝負ってなったりするんで、ちょっといろいろとあるんですよね。
ああ、でもその譲る選手が、まあ、いるからこそ増田選手は攻めることができたと、
はい、
心理選手がおっしゃってましたが。
あ、そうなんですか。
はい、
いや、よかったです。
そんなあのすごい仕事なわけじゃないですか。
まあそうですけどね、ただあの本当にあの日の独走に関しては本当に、まあ、周りも驚いてたんですけど、すごい力がないとできないと思うんで、
あ、
まあ、自分としてはまあ抑えるだけっていう感じだったので、まあちょっとも手助けできたならよかったです。
はい、うん、でもここまでね、あの本当に強いブリッツェンを、はい、もう開幕からものすごく見てるんですけれども、はい、どうしてこんな強いんですかね。
そうですね、ちょっと鶴戸北海道の総合優勝に関してはちょっとびっくりなところもあるんですけど、
実際もう想定外に近いものが。
そうですね、まあ攻めていこうとか、まあ、優勝を目標にはしてたんですけど、
はい、
まあなんかやっぱ格上のチームもいたりして、まあ、ここまでこう圧倒的に勝つなんて思わなかったので、
へ、
まあ、ちょっとびっくりなとこもあります、
ね、も第2ステージで1回取ってから、はい、第3とそれ以降、ま、守んなきゃいけないわけじゃないですか。
あ、はい、そうです。
それも相当大変というか、これでそこをこう絶対守れるっていう自信はあったんですか。
まあ、ちょっと不安な部分も、まあ、特に僕とか増田選手よりは堀選手とか大久保選手、阿部選手の方がなんかちょっと不安がってた部分はあったんですけど、
はい、
まあ、自分に関してはもうリーダーチームになったことも結構あったので、
はい、
まあ、その経験を生かしていけばまあ大丈夫かな、まあ、増田選手の力もあれば大丈夫かなって思いました。
でもそのベテランの譲る選手がいるから、
はい、
こうね、いいですよね、そういう若手がいてベテランがいて、はい、なんかその平均的にこう安定がいてね、どんどん攻めていくのがいてってなんか
こう、まあ、いろいろ学んでほしいなって思いつつも、まあ、自分たちもそんな余裕がないんで、そこはもう見て学んでってくださいって感じです。はい、
まあ、見て学ぶのはね、百聞は一見にしかずですから。
そうですね。
でもこの、ね、ブログのにあった北海道の閉会式の時に、
はい、
あのスタッフの皆さんとも映っていて、はい、メカニックのね、はい、皆さんとか、まあ、レースに行くと馴染みの顔なんですけれども、はい、まあ、そういった強さっていうのはチームだけじゃなくて、それを支える人たちがいるからだっていうのをね、はい、書いてましたけど、はい、やっぱりそれを実感することも多いですか。
そうですね、やっぱりその立ち上がった当初のチームとかって、そのなかなかこう勝ち星上がらないのって、やっぱこう全体のなんかこうスタッフも含めてのこの何ですか、ね、動きの洗練度とかま
あ
ちょっとこううまくできてるけど時間かかっちゃったりとか、
うんうん、
まあ、こうしてほしいことがこううまくこう伝わってなかったりとかってことが多いと思うんですけど、まあ、今回に関してはすごい、 まあ、ブリッツェもできて8年経って、はい、まあ、ついに来るべき時が来たなっていう感じじゃないですかね。
あ、もうそこまでのもう文句のつけどころがないというか、その何でしょう、一つのチームの形として素晴らしいものができてるっていう、はい、
まあ、本当にそういう形になったレースだと思うんですよね。こういう国際レースのしかもステージレースで総合を守りきるっていうのは相当な完成度がないとできないんですよね、やっぱり。
は
あ、伝統があるチームでもやっぱリーダー守れなかったりってもう結構多いんで、そういう意味ではすごいいろいろ形になったレースだったと思います。
へえ、と、はい、いうことはこれからもこれ以降のレースも、はい、そのチームワークが見れると思うんですけれども、はい、まず直近が前橋ですね、
はい、
1日目がクリテリウム、2日目ヒルクライムとなってますが、まあ、クリテリウムといえば本当にブリッツェンは強いですからね、はい、まあ、そんなイメージがあるんですけれども、ね、私としては
結構前橋の結構大きな通りを使うっぽいので、はい、結構まあ難しいレースになるとは思うんですけど、まあ、ここはやっぱり今までの経験生かして、まあ、どっちも優勝を狙っていきたいですね。
はい、はい、そしてまあその後輪島があって南魚沼に行ってジャパンカップです。
そうですね、ついに
来ましたね。来ました、
来ました。
で今回も距離がちょっと、距離というか周回が多くなってるんですよね。
そうですね、まあ、昨年使ったコースをそのまま同じで使うみたいですね、はい、このコースはすごい、まあ、見る方としても、まあ、14回選手が通るので、
そ
うです、
そ
うなん、
それは楽しいですよね。
楽しいですし、はい、まあ、走る方としてもやっぱりそのツルとかハギに行かないってことで、その速度変化が結構少ないコースになるので、まあ、そのどっちかと集団の後ろに追いやられる国内チームとしてはこっちの方がありがたいですね。
え、後ろにいる方が、はい、そう、大変なんですか、その速度変化っていう部分で。
そうなんです、集団の中にいると休めるっていうのが、まあ、結構詳しい方は知ってると思うんですけど、はい、そのコーナーとかその上りの上り返しとかでその集団が伸びる場面とかで、
うんうん、あ、クリテリウムとかでビヨーンって伸びてますよね。
そうですね、一列に伸びるところでその集団の後ろに追いやられるとその先頭にいるより後ろの方がこう速度の変化が大きくて踏み返しが多いので、こう足を削られるっていうのが、まあ、毎回このコースではよくあったことなんですけど、まあ、昨年のコースではそれが結構少なくて、国内チームも多少はこう有利に働くんじゃないかなと思います。
うん、はい、いや見てる人からすると、まあ、楽しいのもあるんですけれども、はい、何回もあの坂を4回もあの坂を余計に登るかと思うと絶対大変だろうなと思ってたんですけど、
そうなん
ですよね、実際走ってみると、
走ってみるとやっぱり海外勢からしてもコントロールがやっぱ難しいですし、均等に疲れちゃうので、あ、まあ、国内チームとしても、まあ、休める時間は少ないけど、まあ、前のコースよりは楽かなっていう印象です、
はい、それは走る前からその去年の思想とかの段階で、はい、そういう感じで読んでたんですか。
いや、なんかこういろんなこう予想っていうか説が流れてたんですよ。これ結構こう
自転車界では
これはきつくなるぞみたいな、うんうん、まあ普通に単純に考えたら登り多くなってきついっていうのと、はいはい、だけどこれ走りやすいんじゃねっていうベテラン選手とかも、バシニさんとかは走りやすいんじゃないかなみたいな、なんか上り勝負になって結構やりやすいんじゃないかなみたいな話はしてたので、さすがに合ってましたね、やっぱり。
すごいですね、
はい、百戦錬磨ですね。
本当ですよね。いや、なんかそう聞くと本当にすごいですね。
そうですね、やっぱり
ベテランの存在大きいですね。
予想が合ってましたから ね、
いやでも安心ですね。今年もさ14回しっかり見れる上に、その日本チームに有利に働くってなると、
そうですね、
またいい戦いがね、
熱い戦いができると思います、
はい、はい、楽しみにしてます。さあ、それではコーナーに行きます。メンバーに聞いてみようです。ブリッツェンのメンバーに普段聞けないあれやこれやを聞くコーナーなんですが、先週は阿部隆選手から、ゆずる選手は亭主関白かカカーデンカかどっちですかっていや、なんか聞くのなんか怖いなと思って、
なんでこれ阿部隆これ聞いてるんですかね。
わかんないです。
でも阿部隆選手は多分カカーデンカなんですよ。
あ、そうなんですか。
って思います、自分的には。
私はなんとなくでも探ってみたら、はい、いや、それは別に自分が決めることじゃないんでって、すごいうまくかわされたんですけど。
って言ってる時は、まあ、多分図星なのかなって思いますけど。
なるほど。
自分は多分、どっちですかね。まあ、亭主関白的なイメージだとは思うんですけど。
そうですね。
意外となんか どっちかも どっちもかなっていう、
うん、
なんかこう
流動的
な流動的な感じかもしれないです。
ああじゃあ相手に合わせられると
ですかね。なんかいやでもなんか意外と自分で決めたいとこもあるからやっぱ亭主関白ですかね。
ああ自分のこだわりってありますか？
そうですね、まあそんなにないはないんですけど、
はい、
まあ、なんかちょっと譲れないとこはあったりはしますやっぱ。
ああなるほど。
毎日洗濯したりとか。
あなんか洗濯すごいしてるイメージありますもんね。
そうですね、選手だとウエアがもうなくなるのがちょっとすごい嫌なんで次の日着る。結構まめに洗濯してますね。
なるほど、はい、そういったところでも確かにまあ人はねこだわりもね出てきますからね。
年取ってくるとそうですね、
はい、まだ若いですから。はい、亭主関白ということなんですが、
はい、
次は雨田選手お越しいただくので、はい、雨田選手に何か質問をお願いできますでしょうか。
そうですね、やっぱりヨーロッパに行ってたので、
はい、
ちょっとヨーロッパの思い出とかなんか印象に残ったことちょっと聞きたいですね、
はい
はい、
食べ物や
食べ物、まあ、レース生活、まあ、なんか何でもいいんですけど、
はい、きっと大人っぽくなって帰ってきたっていうことは新しいものを発見して帰ってきたということですからね。
だと思うのでそこちょっとお願いします。
はい、はいはい、聞いてみたいと思います。さあそれではエズル選手、ジャパンカップももうおよそ1ヶ月となりましたが、はい、エズル選手の目標を教えていただけますか。
そうですね、やっぱり大一番ジャパンカップもあるんですけど、今 J プロツアーで個人も団体も1位でそこを争っているので、
はい、その通りです、
まあ、それも日本一も取ってジャパンカップもいい成績で終えて、
はい、
最後に、いい形でシーズン終わりたいです、
はい、はい、もうそれを願ってるサポーターも大勢いると思います、はい、そんなサポーターの皆さんにもメッセージをお願いします、
はい、やっぱりいい形で終わってサポーターの皆さんと楽しくシーズンオフを過ごしたいので、
はい、
変わらず応援よろしくお願いします。